男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。タネラジ、タネスケということで、イベント、映画、展示などの予定を皆さんと組んでいこうという、そういうコーナーです。よろしくお願いします。さあ、それではまず気になる映画から参りましょう。では岩崎さん、おすすめ気になる映画を教えてください、
は
い、
僕のおすすめはジーザス・イズ・キングです。
ほうほう、どんな映画でしょうか。
もうパッと聞いたらやばいでしょ。なんかジーザス・イズ・キングとか言ってるやつやばいでしょ。
神は王様ってこと？
まあ、ジーザス、イエスと、イエスですかね、は王様だっていう話なんですけど、これ、まあ、カニエ・ウエストというね、世界的に有名なラッパー、はい、まあ、世界1位、2位を争うとはもうお金持ちですよ、ラッパー界隈では。が、はい、まあ、10月にジーザス・イズ・キングっていうアルバムを出したんですけど、
うん、
それについての、なんかまあ、それに、関連しての、イベントをやってるんですね。カニエさん、この前のコーチェラっていう、まあ、世界でね、三本指に入るような人気のある音楽フェスの中でも、カニエさんの特別コーナーみたいなのが設けられて、
うん、
朝早くから、なんか、そのコーチェラってもともと砂漠だったところでやっていたので、やってる、砂漠だったところを使って今、フェスをやってるので、そこをちょっとね、会場から離れたところの野原みたいなところで、うん、宗教行事みたいなのをね、やってたんですよ。みんなでゴスペルで歌い続けるみたいな、うん、結構壮観で、やっぱ皆さんうまいので、歌がうまいのでものすごいなんか高揚感に包まれるようなものだったんですけど、その、まあ、サンデーサービスと彼が呼んでいるもののイベントをなんか、とあるなんか元々なんだっけな、火山の噴火口だったところをこうリノベーションというか改築して、はい、そのなんか イベント会場みたいなところにしている場所、それを、まあ、ジェームズ・タレルっていうね、日本でも有名なアーティストが作ったスペースがあるらしくって、そこで、ライブ、そのゴスペルイベントをやった映像を収録したものを、3日間だけ、12月6日から12月8日まで池袋のグランドシネマサンシャインで、まあ、IMAX ですよ、一番 IMAX がすげえとこ、そこで、うん、上映するらしいです。だから3回だけかな。12月6日から8日の19時ぐらいからの、うん、3日間の3回だけ、それの上映をするらしいので、うん、まあカニエファンは、みんな集まるんじゃないかなと思って、僕も行こうかなと思ってるんですけど、チケット取れるかしらってちょっと今不安になってるところです、
うんうん、はい、ね、うん、カニエ慶三ファンはぜひ皆さん行っていただきたいと思います。
カニエベストですね。
あ、カニエ一平の方、息子の方、
の方でもです。
自転車好きの方も行けるみたいな。
カニエ慶三はすごい人気ありますけどね。もっとなんか世界的に知名度はな、カニエ。
やっぱ面白いって思っちゃったことを言わない方がいいかもしれないね。それでは池田の方からはですね、
悲しい、面白いと思っちゃったっていうのは悲しい。
小さなお葬式っていうね、映画なんですけど、うん、
はい、
余命わずかと告げられたエレーナ73歳、家族は5年に一度しか会わない息子が1人、小さな棺と思い出の曲、それからささやかな料理、家族に知らせることなく旅立ちのお支度を始める自分のお葬式計画に奮闘する女性が送る笑って泣けて優しさに包まれる物語と、最後の方はちょっとね、上トークが並びましたけど、まあ、まあ、73歳、まあね、73歳で日本だと、まあ、まだまだという感じもあるにはありますが、
うんうん、
ね、この前亡くなった中曽根さんは101歳でしたけど、
ね、そうですね、
まあね、その、まあ、死を、迎えるにあたってどうすべきかっていう風な話、まあ、映画ね、結構こういう映画多いんですけど、まあ、これがそのロシアの映画なもんですから、ロシアの人たちってどういう風に考えているんだろうかみたいなこととかね、うん、そういうことをちょっと、まあ、見てみるのは面白いんじゃないかなというふうに思って、
うん、
まだ岩崎さんは自分が亡くなるっていうイメージってないですよね。どうです？
なかなかね、なんか、
まあ、これね、うん、はい、
そういうのなくパツンと終わりたいもんですけどね、せっかくならね。
え、どういうこと、どういうこと、葬式せずにってこと？
準備して苦しんでみたいなものがなるべくなきゃいいなとも思いつつも、
うんうんうん、
残された人のことを思うとなかなか難しいですよねっていうのは。
いや本当最近はだって、まあ、ちょっとさツイッターとかだってさ残り物として出るわけですよ。岩崎さんが、ね、まあ、綿密に自分の整理した後でツイッターのアカウントだけが残ってて、この整理をさ、うん、もうみんながお母さんどうしようもないみたいなこととかもね、
うん、
嫁さんがさ、うん、思っちゃうわけですよ。これ決して
もうある中死んだ人のアカウントだったら、うん、もう誰も何も文句言わねえんじゃねえかな。
いやだからきっとねこの映画はねそういうこと考えさせられると思うんですよ。自分なんかもうただいなくなればいいんだっていうふうな気持ちもある中で、でも私がここにいたこととか、うん、例えばまだ私の家具が必要なものもあるとかさ、ここに咲いてるお花どうなるのかなとか、うんうん、そういう自分の生きてる死んでるっていうの間にあるいろんなことを、まあ、振り返るようなそういう映画なのだろうか、ちょっと想像したりとかねしますが、うん、はい、という私の小さなお葬式という映画、
うん、
そしてあとですね、青山真嗣さんのなんか2006年に作った映画がなんか、一般上映がほとんどなかったみたいな幻の一作、うん、コオロギというのが、DVD で発売されるのを記念して出る上映されるのがあるらしいんで、おうおう、これもちょっと気になるなとか。
青山さん最近あんま見なくなっちゃいましたね。
あ、そう？
うん、
うん、まあまあまあタイミングがねきっとあるんでしょう。
同時期に注目されていた黒沢清はいまだにずっと絶好調な感じなんだけど、
まあ、そんなワイドショー的な言い方しちゃうとあれだよ、なんか「いやいややってますよ」みたいなことは本人リツイートされる。
ツイッターでは元気なんですよ青山真嗣。逆に黒沢清はツイッターやってないんで分かんないんですけど、ツイッター上で元気なんだけど、
作品ちょっと今ツイッター中心主義でコメントを出したことをお詫びいたします。さあ、そして
映画中心主義ですよ、映画作品として全然。
いや、なんかやってるかもしんないじゃん、準備を言わないだけで。で、あと、バックトゥザフューチャーで車デロリアンって出てきたでしょ。
はいはいはい。
あのデロリアンを作ったジョン・デロリアンっていう人の、
うんうんうん、
破天荒な半生を描いたドラマっていうのがちょっとやるらしいんで、うん、まあ、ジョン・デロリアンっていうねタイトルなんですけど、
なんか予告編見る感じなんか、うん、ちょっと嫌な感じのやつでしたよ。
いやいや、やっぱね映画ってのはね嫌な感じのやつがね出るのが一番面白いと思いますんで、まあ、これもねちょっとね見てみたいなというふうに思っております、うん、さあではイベント参りましょうか、気になるイベントなどご紹介していきましょう。じゃあ岩崎さんお願いします。
僕はもうあれですね、もう誰が行くか知らないしチケット売り切れたかもしれないですけど、うん、来週の土曜日、J リーグの最終節が、うん、来ます。そして J リーグ最終節なんと J1 の1位と2位の、直接対決、横浜 F マリノス対 FC 東京、はい、東京横浜国際、総合競技場でやります。僕も見に行きます、はい、これはもうすごい、多分今ここ数年の中でも最終節にその1位と2位優勝を争う2チームが対決するなんてこと多分なかったと思うので、
これ何、1位と2位が戦って仮に2位が勝ったら1位になるみたいな、そういうことがあるわけ。
4点差以上で FC 2位の FC 東京が勝てば FC 東京の優勝もありえます。ただ僕はまあ
横浜ボコボコにしなきゃいけないってことね。
横浜 F マリノスファンなので、まあ、順当に、はい、しかも今年のマリノスはまあ得点をすごく取る、ファンの方を楽しませるサッカーっていうのをずっと貫いてやってきたチームですので、最終節もまあ FC 東京をボッコボコにして優勝してほしいなとは思ってます。
これだけど、じゃあ最後にさ試合に負けて優勝するとかも起こりうるってことだ。
あります。3対0までだ03までだったらマリノスあります、は
い、なるほどね。そんな怖い音を出さなくてもいいんじゃないですか、
うん、そういう意味で言うとすごい、多分すごい試合になると思うんですよ、はい、両方ともそのリスクを恐れずに多分攻めることになるんで、 FC 東京は点取らなきゃいけないし、はいはい、F マリノスはその点を取るサッカーでずっとそれを続けてきたのでっていう意味合いで言うと、うんうん、本当に楽しみ。12月7日でございます、昼ですね。なんかこんな運命のいたずらあるのかと思いますよね。こんだけずっと試合 やり続けてきたのに、たまたま最終節に用意していたこの2チームの試合が行われるっていう、なんかもう神様っているんだなと思いましたね。
なるほどね、頑張っていただきたいと思います。
突き放したぞ一気に、はい、
いやいやいやいや、はい、応援はもうすごいしてますけどね、うん、さあでは、池田の方からいきましょうか、ちょっと細かいところでね、まず東京計画2019、ボリューム5、中島誠也さんの東京を鼻から吸って踊れっていう、まあ、展示が行われております、うん、これねちょっとねパッと見よくわかんないんですけど、まあ、なんか中島さんがねその都市論についていろいろ取り組んでこられたそうなんです、
うんうん、
で、まあ2020年のオリンピックを目前に控えた東京のさまざまな地区を舞台にドラッグをモチーフにした映像作品とか、1964年度東京オリンピックの際に行われたハイレッドセンター、赤坂源平とかですね、ハイレッドセンターによるパフォーマンス、はいはい、首都圏清掃整理促進運動をオマージュした映像作品などが、まあ写真オブジェドローイングなどが、いろいろと出るらしいので、まあ、ちょっとやっぱりこの東京に住んでるものとして東京都市をねどういうふうに見てるか、まあ、ちょっと評論的な見えが、あるんだろうと思うんですけど、まあ、美術作品を通して東京を改めて考える、まあ、だからねオリンピックまでずっとやっぱ東京っていう都市を大きな意味でも小さな意味でも考え直す機会が増えるとは思うんですけど、まあ、こういう作品を通して東京ってなんだろうってねちょっと思い返すのは面白いんじゃなかんべなということでご紹介いたしました。はい、そしてですね、これも
ちょっと僕一個いいですか。
ああごめんなさい、どうぞ。
そうだ、多分投稿時点では間に合うんでいこうかなと思うんですけど、
うん、
本や B&B でやるイベントで、うん、趣味と本業と自由研究個人誌で未来を切り開くにはっていう、まあ、インディー雑誌つくづくという本が刊行されたそれの記念のトークイベントがあるそうでして、
うん、
それこそまあ僕たちがそのこの前文振りに参加したわけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、文振りでもこの雑誌は販売されてたみたいなんですけど、
うん、
なんかそれを作るまでになんかどういう過程があったのかとか、まあ、紙の雑誌が担うことみたいなもののテーマを、うん、話すらしいので、ちょっと文振り熱が高まっている今こそこういうのを 見ておくといいんじゃないかなと思います。12月4日水曜日本屋 B&B で夜にやるそうです。
うんうんうん、いいですね、うん、はい、池田からはですね、はい、ちょっと SDGs って言葉が最近ちょっと流行っとるわけですけども、森から考える SDGs、 都市と地方が支え合うために企業市民ができることっていう、ちょっと、まあ、ちょっと固めなんですけど、なんか新しい森林浴っていう本がね、今度出るらしいんです。まあ、緑を楽しみながら健康を考える、まあ、予防医療とか、まあ、人材育成みたいな場所として森が割と注目されてるみたいな話の本らしいんですけど、まあ、そんな話を、まあ、SDGs って17目標のうちの、13とか15だと、まあ、気候変動とか陸の豊かさとか、まあ、そういうことが入ってたりするんで、まあ、その辺の SDGs 知りたい人とか、あと、まあね、東京住んでるとやっぱ森って結構距離があると思うんですけど、そういう自然のものとどう、考え一緒に暮らすかとか生活するかみたいなことを、まあ、確認するっていうとなんですけど、なんか自分の意識下に置くっていう意味ではこういう話時々聞いてもいいのかなとか、
うんうん、
心理よく言ってます、岩崎さん。
いやーどうだろうな、
ね、なんか都内 その森林率ってこの都下に入ると結構広がるらしいんですけど、まあ、普段生活してるとほとんどこう森の中みたいな概念ってのはまあ特殊じゃないですか、きっと。ずいぶん森に来たなっていう意識だと思いますけど、だその辺とかはね、もしかしたら森とか川とかって本当は人間の近くにあった方がいいんだろうけど、なかなか距離の遠いものになってるので、そういうものを意識する機会、まあ、そのね鳥羽口のお話として、まあ、出版記念イベントですが、楽しんでいただければなと思います。はい、他もね気になるものは、ブログなどに紹介しておきたいと思いますので、見ていただければなというふうに思います。はい、岩崎さん何かありますか。
大丈夫ですか。はい
はいはい、ということで、ちなみにちょっと予告的に言いますけど、来週末から、 はい、東海テレビドキュメンタリーのお歳暮っていう特集上映会が始まります。まあ、12月14日なんでね、ちょっとまだ先ですが、まあ来週ちょっと紹介したいと思いますけど、あのいわゆる彼らの作品は DVD 化されない、15作品一挙公開、すべて DVD 化の予定はございませんというね、コピーがついてますが、この辺のことも来週ご紹介したいと思いますし、先取りしていただきたい方はね、ちょっと見ていただければと思います。はい、ということで、タネラジのイベント情報タネスケは以上。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。